杉山さん、ありがとうございました。それでは、続きまして、原子力と平和、まあ、賛成と反対を超えて第三の道を探ると。私たちもこうした活動をしてますとですね、なかなか、政治的な要素というのが当然入ってきます。まあ、吉田元所長をしのぶという行動をする上でも、まあ、東電さんとかいろいろ話をしたりですね、まあ、私自身は原発推進という立場を取っておりますけども、まあ、いろんなご意見、イデオロギーまたは政治的な判断というのもございます。まあ、今後こうした流れの中ですね、まあ、そういうのも含めながらですね、まあ、いろいろ活動していきましょうというのもございます。まあ、吉田所長が一つのこう大きな投げかけをした部分もあろうかと思います。まあ、そうした意味で、まあ、今回、NPO 法人、未来構想戦略フォーラムの代表理事であるエネルギー総合フォーラム事務局長でもございます大脇純一郎先生から、原子力と平和、賛成と反対を超えて第三の道を探ると題してお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、何分ぐらいですか。そう、短かったですね。40分。あ、そうだ。皆様こんにちは。お暑い中本当に今日はご苦労様ありがとうございました。座って外なので腰が痛くなっちゃったんですね。失礼いたします。今日私のテーマは先ほどありました原子力と平和ということです。実は私は今日までの数十年の間まさにこのテーマでやってまいりました。そういう意味で最初は平和の探求ということについて申し上げたいんですが、その前にですね、今日のこの面の意味としてですね、私がつくづく感じることをまずご報告してから始めたいと思います。その始めということのあり方の通りです。そのうちたくさんのこの会がやることにあたって自分は来れないけどということで、その会ごとにですねメッセージを寄せてくださいました。そのメッセージは私はこういうインターネットでですね公表してますので、またネットのサイトで詳しくはご覧いただきたいと思います。その中でですね全部をご紹介するわけにいけないので、私がかいつまんで本当に私が感銘したポイントだけをですね3人の方だけに絞ってご報告したいと思います。最初にこの会にですね、メッセージを寄せてくださった方は源雄先生です。源雄先生はご存知のように福島の お寺の住職として同時に芥川賞をもらえるぐらいにですね文筆家であられてですね、テレビにもいろいろ出られて活躍されている方です。忙しい中に先生が依頼したというよりも向こうから送ってこられました。その内容で本当にさすがは宗教家だ、そしてまた文章がやっぱり一字一句見事でですね本当に感動いたしました。その中の一部を皆さんと共にですね今日の意味としてですね先生は思いを寄せてくださってますので、吉田さんをしのぶ意味でですねお伝えしたい、共に考えて味わいたいと思います。この原発事故の問題はですねいわば自己責任の、政府は国の責任として考える以前に東電の責任に全てなしつけられたことが問題だと。そのためにですねこの自己犠牲をする気持ちが被災者から一気に失われていき、都市部の仮置き場しかり中間施設しかりですと、こういうようにですね問題になったのは自己犠牲を置いてみんなこの責任を転嫁してよこせよこせでですね東電はだから表玄関閉めてるわけですよね。まあ、そういうような状況となっていると。そして、賠償の問題は多かれ少ないどう転んでも発生したでしょうが、大しさがもっと検証されていればもう少し潔くスムースに受けられるかもしれないかと私たちは考えていますと。すべて吉田所長をはじめ福島フィフティーズの活躍を無したことに起因すると思うんです。賠償は今後ますます泥沼化されると危惧していますと。こういうようにですね責任論というか賠償問題とかこれを裏を持っている問題です。こういうようなですね、まあ、宗教家の中でこういうのはズバッと言えないですよね。僕は感銘いたしました。さらにこのそういうわけで吉田所長の英断と勇気、あるいはフィスリーの多感な仕事ぶりに感謝してもしきれないと考えております。だから私はフィスリーについてインタビューなどを述べましたけれども、アメリカのニューヨークタイムズや ABC ニュースで大きく報道され日本のましたけれどもに、日本のマスコミがいやおそらく当時の民主党政権がヒーローは生んでいけないという考えたのでしょう、全く無視されてしまいましたということでですね嘆いていらっしゃいます。 そしてまたこの会にですね、いつも最初から毎回ですね心を寄せてくださっている方は、吉岡律夫先生です。先生はトリウム幼稚園のフォーラムの現在は名誉か今までは理事長されましたが、あの名誉理事長でですね、さらに東芝でですね、の技術者でいらっしゃいまして、あの第三原発の自分は設計者だったということでですね、この能々と皆さんの前に来てですねこのことを、ね、話す立場にはないと、同じ同罪 の、ね、あの人間だと、そういう面から、しかし今私は皆さんにこのね本当にあのということで心からなるですね、あの追悼のメッセージをしてくださいました。どうかご霊前に支えてくださいという意味で、これだけ真心残った僕はメールをいただいたことないです。まあ、その中で専門的なことはともかくといたしましてですね、一番感じるところはですね、あの、なんですか、あのスペインの皇太子現国王がですね、日本の、ね、政府に米を売ったこととかですね、世界では捉えたので日本では全く無視されたことを嘆かれてましたのに、そしてこの福島事故ではもう受講者は集まらないでしょうと心配してもらっています。国民のほとんどが東電イコール吉田所長と理解している中で、今回のテーマは挑戦であることは関係者には認識されていると思いますと。だからこそこのような会合は有意義だと思います。成果を祈るばかりですと、これより毎回に心を寄せてくださっております。そして、先生が昨年寄せていただいたメッセージは大変長文ですけれども、その中でぜひ皆様と共に今日共有したいと思うのはですね、専門家としてですね、福島の事故はチェルノブイリの7分の1で済んだのはまさに、この罪今日福島県民を除く我々がのうのうと暮らせるのは吉田所長と彼と生死を共にした署員や消防車のおかげです。もし彼らが逃げていれば福島第一の6基の原発と燃料プール、さらには共同プール家屋の10基分の使用済み燃料からチェルノブイリの20倍の放射能が放出され、日本中が帰還困難列島になっていたかもしれませんと。吉田証言にある東日本壊滅を覚悟したという予測を当時の現職委員長が事故後2週間後に裏付けていますと、まあ、そういうような状況でですね、本当に東電自体である東電が受賞するという賞与をね、スペインの国王がフィフティーズに賞与平和賞を贈られたのに対して受賞すべきとは思いませんが、吉田所長らが残ったからこそ消防署の活躍もできたのと言えますと、というようなことで詳しく述べてくださっております。さらにもう一人ご紹介します。それは原子核工学を東大で教え、そして後に文部大臣や科学技術長官をされ、今もですね現役でこの大学の学長としてやってらっしゃる、今日先ほどお話がありました有馬先生です。有馬先生はですね、先だっての金子先生が主催されました衆議院会館で350人が集まった中でですね、やっぱり船の事故って起こるんですよね。私も今伊豆の静岡にいます。先生も静岡の芸術大学の学長を兼任されてますので、同じ日ですね、新幹線で行けば間に合ったんですけど、まさにですね、普通あるいは大雨だとですね、新幹線は動いても大体在来線はよく止まるんです。ところが在来線の音が逆でですね、新幹線が予想外に止まってしまったり、先生も送られたんですよね。でも送られましたけど、先生の予定の時間のもう挨拶の時間がですね20分も超えても止まらなくてですね、誰も先生のその迫力を止められなくてやられました。それは何をやれたかというとですね、本当にこの日本の科学技術政策に対してね、この予算がどんどんどんどん減っているということ。一時期は日本は良かったんだけど、今は世界の第5なんかがどんどんどんどん停滞していると、そういうようなねことに対する危機感、これを先生は今まで聞いたこともない、やっぱり有国の情報迫力を持って大声でね本当におっしゃってました。まさにこの先生は今日本のこの問題解決にはこの、やっぱり幼稚園のこの時間一番妥当だという考えを持っていらっしゃいますが、この先生のですねおっしゃったあるけどなったメッセージの一部だけでも皆さんにご紹介しております。はい。 これも相当文章あるんですけど、最後の文もある。ここに集う仲間と共に、吉田さんに向けてですね、あなた方の命がけの勇気ある行動に心からの感謝を捧げるとともに、安全で豊かなエネルギー資源開発の未来を開くためになお一層の努力を固めることをご霊前にお誓いし、追悼の辞とさせていただきます。このように結んでくださっております。まあ、いろいろ本当にこれ以外にたくさんの、ね、メッセージは、僕はこの会をやることはここへ集う方だけではなくて、そのような思いをやっぱりやることによって寄せてくださっているということに、僕はいや最大の意味があるんじゃないかと続くと思っているものでございます。さて本題に移らせていただきます。第1番目、平和の探検というように、私はなぜかですね、この平和を探求する学者の組織のですね、何千人という学者の組織の日本の事務局長を担当させていただきました。十数年間、そして世界の連携したその学者の一人とですね、またネットワークで世界平和に関する国際会議をですね、毎年やってました。何十回とやりました。そういう中で多くの有識者の先生方のその機微に服して、やっぱり事務局担当者はそういう先生方の耳学問で学ぶんですよね。そういう中で学んだことを全てはご紹介するわけにいませんが、そのエッセンスだけを十数年で一緒にやった中のことをまず報告したいと思います。紛争というのは物とか人とか心とか目的とか、心とかね、こういうような要素がですね、いろいろこうぶつかり合って紛争が起こりますよね。でそれを解決するためには、ここ話し合いではできないもんだから、つい手が出、足が出、あるいは棒切れまで使い、さらには刀や槍、さらには鉄砲とか、これ武器が発達しですね、近代においては兵器がどんどん急速に発達し、通常兵器からですね、今やもう最終戦争、これ以上戦争できないという核兵器、化学兵器、細菌兵器までできております。このような時代においてですね、いまだに武器を諦めることができなくて、皆恐怖のあまりですね、どんどん軍事費には巨大な巨大を使いながら、バランスオブパワーの中で辛くも平和が保たれておりますけれども、まあ、こういう中の状況においてですね、武器を捨てよという本が一時期世界を席巻しました。これはずっとなっているですね、ノーベルの秘書をしていた方で、ノーベル平和賞を創立し、この方が亡くなってから第1回の平和賞の受賞者になってますが、この方がですね、言っているので、まあ何ですか、ヘミングウェイですか、武器をさらばっていうね、ありますか、まさに争いの中で武器を捨てるということの問題が重要なんですけれども、しかし一方的にですね、武器を捨てて相手が来ては困るわけでしょ。これどうするかっていう問題で、難しい問題です。でも私は武器をさらばではなくてね、ここに人間の心なんかないで、憎悪よさらばって、こういうように言うべきじゃないかと上に今、痛感する次第でございます。このように価値観の層、心の中の、ね、争いで層を超えて、いかに融和が想像できるんだろうかということで、多くの人々が A か B かという話で争ってます。原発反対賛成、そういう中で争いながら、共に生きる道をなぜ探さないんだろうかということが、私の一番の今日の問題、平和の機微の探求の先生方の機微にして痛感したことです。その中で都政を見ましても、あるいは僕は静岡県にいますが、静岡県の県政の内容を言う暇がございません。川勝先生は私もお世話になった先生で、早稲田の、ね、教授から京大に行かれてですね、本当に立派な先生なんですけども、本当にですね、県議会ではね、小学生の喧嘩みたいなことを、ね、やってらっしゃるんで、何だろうかということで、それは何の県政のためにも、ね、国政にもないしね、こんな無駄なことをやめてね、もっと県政が良くなる問題で、ね、やってほしいと思って、僕は先生が再選された時に親書を送りました。まあ、そんなことで国政を見てもそうですよね。国政を見て皆さんお感じになりませんか。馬鹿げた通り党略でですね、上げ足取りばっかりやって、本質的な議論をせずにね、1日1億円以上の、ね、経費を使って無駄遣いをして、あんなゲームをやってるんですからね、本当に国民がね、あんな議論を聞いてもね、今国にとって何が必要なのか分かんないんです。 NHK が報道する価値があるでしょうか、あんなもの。 それでそれが英語である翻訳されてごらんなさい。世界から日本は何やってんだと、おめでたい民族だと笑われますよ本当は。あれ同時通訳世界発信されないからまあ持ってるようなもんでね、まあ僕は本当に残念な気がします。そして国際情勢を見ましても、朝鮮半島あるいは中東問題いろいろ話してますが、この問題の先生方がこれことを話すと、これは本題離れるので申し訳ませんが、ぜひ皆さんそういう意味で、角度から考えていただきたいと思います。僕は一番言いたいのは、国民や 有権者不在の目的と手段の本末転倒のね、こういう状況を誰もこれを批判し変えようとしないという状況、どうしたらいいんでしょうか。その中で私はこの坂本龍馬のことを思い出すわけです。彼は本当に幕末の頃にですね、この権限の中の薩長の戦いをね、結び、それだけでなくて倒幕に向かって結んだ後でですね、この倒幕が完成しそうになった時に返す刀でもって大政奉還のですね、より大きなビジョンを提示して、結局砂漠軍も含めてですね、明治の維新を築いたので、結局日本の素晴らしいところは、勝って敵であってもね、それを超えて有能な人は生かすという形で、日本の頭脳がね、やっぱり明治維新に政府に使われたから、これだけ近代化に成功できたんです。国によってはもう敵だったらもう全部皆殺しというか、ね、全部政敵をね、あとやったり、このやったような、そういう無駄なことをやってるんですよね。日本の和の知恵のいいところはそういうところにあるんじゃないかと思います。まあそういうようなところで、現在平和維持の抑止、戦争の抑止ということでの平和が維持されておりますけれども、これは抑止のための手段としての武器や、あるいは経済力のもってやればいいんじゃないかとかね、あるいは経済的な抑止をして北朝鮮でも経済封鎖をすればいいんじゃないかとか、こういうことであってはこんなのは古いね、政治平和の維持の仕方なんです。そのことで今日は詳しくはご紹介しません。私はサイトでも紹介しています。私は十数年学んで国際会議を事務局で担当した中で、本当に素晴らしいのがいくつもあります。そのうちの一つで平和の神話ミソロジー・オブ・ピースというね、論文を紹介したリシャード・ウォーカーというですね、ノースカロライナの教授、当時は教授でいらっしゃって、韓国大使もやられてね、レーガン政権の確か重要な役割をされました。まあ、この方のね、論文は本当にね、目から鱗でね、皆さんがこうしたら平和だという常識的なね、神話をね、8つかのこの人だったか、強いって全部ね、見事にね、その神話を砕いていかれるんですよね。これは素晴らしい論文を本当に今も忘れない。もう一つは本当はストラテジー・フォー・ピース、平和の戦略というね、国際会議を経団連でやった第5回だったんですよね。1975年だったと思いますけども、その時やった時のことも忘れません。スカラピーの先生とか高坂正義の先生とかね、いろんな人が二担当をめぐってすごい論争をしました。もう喧嘩するばかりの激しい論戦だったんです。しかしあれの素晴らしいのはね、アメリカの素晴らしいのはね、人格と理論とは別でね、またコーヒーブレイクなんて和気あいあいと対談してるんですよね。論争は激しい、もうつかみかからんばかりの激しい論争ですけど、これぐらいしなきゃいけないんですよ。まあ、そういうようなことで、こんなことは余談でありますけども、プロフェッサーズ・ワー・ピース・アカデミー、こういう私は平和アカデミーでですね、平和の探求をそういう先生方の中で学ばせていただきました。そういう中での結論をですね、3つ挙げるとすれば、私の学んだことの中で3つあると思っているのが、その平和の探求でどうしたらいいかということは、第一にですね、最終的に究極的価値観を確立しなきゃいけないということ。その究極的価値観とは何のために生きるのか、人生観とかね、価値観の確立で、その中で何が自分にとって大切なのかと、プライオリティをしっかりと確立。みんなね、あれもありこれもありで忙しくしてるんですよね。でもその中の本質的に、自分が明日死ぬと、今死ぬとなった時に、死んでも死にきれない命以上の価値はあるのかどうかという問題であります。吉田さんはそれにかけましたよね。でそれの一番いい反面教師は、セウル事件でですね、船長自らがね、一般乗客みたいで制服を脱いでですね、いち早く逃げてしまったでしょ。そしてみんなを待っとれって言って、みんな死んでしまったんです、ほとんどね。本当にまあああいうようにね、自分の命のためにね、恥を知らす人とね、 自分の命はなくてもね、かける日本の、まあ、武士魂と言いますかね、プライドというかね、命を超える価値というかけるとか、どちらだと思うんですよ。まあ、そういう面での価値観の確立ということが重要であると思います。まあ、空だとか無だとか、あるいは断食するのも、全ては僕の精神的なものの究極はですね、生きる死ぬのを超えて一体何のために生きるのか、永遠的なね、絶対的な価値をもっと確立ができるかどうかにかかっていると思うんですよね。これが第1点。第2点は平和のルール作りということで、これは、国際法や国内法を含めての倫理の、人間関係の倫理問題を含めてですね、言おうとしていることは結局善ということです。善を行うことを正義と言いますけども、生活用意もその善というのはどんなものかといえば、一言で言って全体と個のですね、調和を図ることで、個も大切だし全体も大切なんですけども、やっぱりどっちが大切かというと、皆さんどう思われますか。この、正義とは何かってね、NHK でもね、公開論争をね、ハーバー大学先生がやってましたでしょ。まあ、そのようなことで、これはギリシャ哲学の時代から難しいね、問題なんですけど、簡単なことを言いますと、結局個と全体を見た場合に、やっぱり全体を優先して個をね、重としないとダメで、好転と自転があった場合には、自転を先に優先したら、どうせ宇宙の考えが消えてしまうんですよ。まあ、そういう面では好転を中心として自転をするということの重要性、これを言ってるわけですよね。まあ、これの派生的なことで、時間関係でどこまで言えるか知らないですけど、一つだけ申し上げます。本当に私の早稲田大学 の、 恩師のね、西原春夫先生という方は、本当にね、何千万人に一人いるかいないかのね、やっぱりビジョンを持った、アイデアを持った知恵の知恵者です。この先生から学んだことを今日皆さんに全部言えないけど、たった一つだけ、先生が89歳の余生をかけてね、やろうとしていることは、東アジアにおいてね、平和のルール作り、逆を言えば戦争不戦のね、ルール作りなんです。で、先生としては中国をね、乗せないとどうしようもないということで、先生は乗るかどうか分かんないけど、一生懸命、自分はこの前おっしゃいました、自分は30数年間中国の刑法学者という中国政府から呼ばれてね、自分は行って30数年間中国に奉仕したと。やっぱり、そしてまた東大よりも早稲田大学は尊敬されたと。すなわち毛沢東の先生が早稲田文学部出身の哲学者だそうですね。それからもう一つは私立だということで、国立だと幕府に政府があるんだけどね、私立でしょ。それに母子本来を学んでるとかね、まあ、そういうようなことですごく人気があった上に、先生が本当に中国のね、将来を持って、さらにこの前先生がおっしゃったのを、この中でこの話は余分なので時間を超えないように注意しますけども、本当にね、阿吽の呼吸のことをやりました。密教というのをですね、僕はまだ調べてません。皆さんご存じの方おっしゃってください。密教を中国に持ってきたのはインドの、ね、お坊さんらしいんですね。その秘伝はたった一人の人が教えないと。それが中国の人に教えないで弘法大師に教えたっていうんですね。弘法大師から日本に来てる、その阿吽のあれのね、哲学的な意味をね、先生が中国の幹部に言ったらしいんです。そしたら、そうかということですごい感銘をしたという話をされました。こういうようにね、中国を本当の意味でね、説得するにはね、共産主義というものを持ってるんだけどね、それがまずいことを分かったとしても、おいてやっぱり中国の伝統的いいものをその人たちが気づかないほどね、褒めてあげ、そして身をもったね、やっぱり奉仕をする中で人格が尊敬されてね、言うことを聞こえてね、先生が一番喜ばれたのは、自分のね、アジア貢献センターのね、やろうとしたことは、余生のやろうとしたことは、今ようやくね、短所に払ったって本当に喜んでいらっしゃいました。こういうようにね、先生はそのために、頑張ってらっしゃる人もたくさんいるんですよね。まあ、そういたしまして、3つ目はですね、やっぱりこの正しいマネジメントです。個人においては健康の管理からね、社会において家庭においてもそうですし、自然界もマネジメントは問題です。まあ、そういう意味で、この何て言いますか、私は何ですか、小池さんにね、ちょうど1年前だね、送った新書の中で、オリンピック2年のオリンピックに対しての提言ということで第1回の新書を出しましたけど、その膨大なね、先生方の有志者のね、提言書は一言も触れられてね、何ですか、都議会の最初のね、所信演説でね、驚いたことにたまたま僕を見たんですよね。20数分間のね、あれの演説は2度も この後藤新平を出した資料として出した中のあれを引用されました。それは何だったかっていうのは去年申し上げましたかどうか忘れました。もう一度申し上げ、それは何だと彼の遺言なんですけど、ね、一番目は人のお世話にならぬように、二番目人のお世話をするように、三つ目報いを求めるように、これをすごい感銘されたみたいで使われて、今も給与を半分返上してねやってらっしゃるでしょ。前の歴代の知事がね、自分の公職以上のねことを使って問題になったわけでしょ、ね、まあこういうことでね、公職にある人がねこの公職以上のね給与以上のね働きをしないで、驚いたことに町議会からね国会に至るまでね、与野党が一番賛同するのは議員の給料を上げることはみんな一緒なんですよね。だから驚くほど上がってるんですよ。そのお金が本当に政策作りに使われてるかって皆さんご存知でしょ。みんなこの接待費とかなんとかね、いろんな余分なことに使われてるんですよね。まあ、こんなような状況の中でですね、今日余分、これも一つ脱線になりましたけども、すごく重要なポイントなので申し上げましたが、金を残すは下なり、事業を残すは中なり、人を残すは上なり、これは本当にいい言葉だと僕はつくづく感銘します。やっぱり今金を持っている人はね、金の上にね資産争いが、子供やね親族が争ったりね、それから事業でもね事業の後目争いの問題が起こったりするけどね、人を残すってことは本当に重要なことでね、人を残すっていうのはどうしたらできるか、やっぱり本当の意味の、ね、人格、その真心がないと人は残せないですよね。まあ、そういうようなことで本当に後藤新平は立派なことをたくさん言ってるなと僕は感銘するものです。さて平和の糸口はどこにあるでしょうか。私は十数年間そういう中で先生方 の背後を機に服してやった中でつくづく思うことはですね、思想が問題だと、なあち思想のパラダイム転換をしないといけない、なあち価値観の転換であり、これは世界観の転換であり歴史観の転換、なあち思想とは何か、一言で言って価値観と世界観と歴史観です。だからそういう面からしてこれがね、みんなそれぞれになってるんですよ。天道説が間違いで地道説が正しいと皆さん思っている人が一般もですが、しかし現代の物理学相対推理線を教えるのはある一定の条件下では天道説も正しいし地道説も正しいです。だからそれを両方を変えるもっと大きな風呂敷が重要なんですよね。そういうようなことで、だから相違や矛盾を超えるにはですね、結局はそういうような広敷を大きし、最終的には矛盾をですね抱え込むだけの度量と、また慈悲というかそれをね温習をね、さらに何もなかったみたいにして振幅させるような、ね、人格が問題になると思うんですよね。やっぱり世界にそういうものをもたらしたマンデラさんにしてもガンジーにしてもですね、みんな歴史的なやっぱり歴史を変えた人はそういう温習を超えてですね、やっぱり何もなかったみたいにやれた人です。まあ、そういうようなことに僕らは学ぶべきじゃないかということです。そこで私がちょっと飛躍します。時間の関係で宇宙の究極とは何かという問題です。そこになると私は神あるかいないかということで武道したことがあります。そういう中で早稲田の時代に中核の激しい中でね、アジトに行って、ね、角丸も含めてね、私はもう4時間5時間そのアジトで彼らと論争しましたよ。で一体それが何だ、やった上で何が分かったかっていうと、結局ね彼らの究極は要するに自分は神を認めたくないんだと。なぜなら神様を認めるってことは弱い人間、そのおじいさんおばあさんの経験があるんですよね。初めにね認めたくないという感情があるんですよ。最初は前提が問題なんですよ。ここに結構平行線になってこれ認めたくないという立場からいくらやってもそうだし、知識うちはこういうこういうって4時間5時間やってます。でも分かったことはそういうこと。しかし彼らが最終的に何人も言ったけどね、あなたは我が子は偉いと、それはあなたは自分の理想通りね実践してると、我々はタバコ一つも やめられないと、男女問題のこの情をね適当じゃないって問題を起こして、それだけで俺自分を勝てないと、あなたは理想が突っ走ってると、ね、そういう面でやっぱり最後は人間生き方になるんですよね。僕はそういうことを経験しました。早稲田の時代に公開論争もしました。それをテーマにして皆さん恐れる必要ないんです。やっぱりそういうことに出てるから勇気を持ってね、自分が本当に信じることを開示すべきです。そして徹底して話し合ったらね、ガンジーが言ってましたけど、人類の問題は当事者同士がね 対話すればね、4分の3が解決するって言いますよ。当事者同士が会わないで陰口やって不信の渦を巻いて、お互いにその進歩の人たちが争ってるじゃないですか。まあ、そういう意味で本当の意味でやっぱり勇気を持ってですね、当事者同士が問題解決というためにね、自分が今のことはどうなのか、坂本龍馬でも偉いのは勝海舟をけしからんと思って飛び込んだ、勝海舟説得されて弟子になったでしょ。こういうようにね、大切なことは、何かと言いますと、今言うべき時じゃないかとちょっと今考えしたので申し上げます。この文化系の人たちの問題はね、先入観というのはね、僕はダメなもんだと思ったんですけども、このガダマーっていうね、有名な解釈学の哲学者がね言ってるのを僕は教えられて、最近教えられてなるほどと思ってね、彼の言ってる本を読んでみるとね、彼はね言ってることの一番驚いたのは、先入観は成長しなければないと、こういう考えなんです。先入観は持つべきだと、なあち我々は何でもね、やっぱり自分なりの経験と、特に体験したことを自分なりの見解で転化できてるんですよ。だから芸術的にもね、芸術の世界を鑑賞するには深いね、芸術的な感性の経験を持ってる人は、その深い立場で同じ名曲を聴いても感動の質が違うんですよね。でも石先生なんかよくお分かりだと思いますが、芸術のは想像するだけじゃなくて鑑賞もまた追想像でね、この術なんですよね、これね、両方であるわけです。芸術のコンサートを見てものすごい感動する人、なんだとこれって思う人とのこの違いは、やっぱりその先入観がどれほど深く磨かれているかにあると思うんですよ。ところがその先入観がそのまんまで進歩しない人が問題なんですって。結局先入観同士がぶつかってね、争っているのが今の時代。ぜひね、宗教も含めて哲学も含めてね、自分なりの先入観にこだわるんじゃなくて、宇宙の本当の真実は何なのか謙虚になってね、やっぱりお互いに学び合うというかね、真理を一番の中心として、自分の絵というのはその一部に過ぎないということをいつでも変えるね、柔軟な心を持っていくことが平和のとってね一番大切なことだということを教えられているとつくづく思うわけです、ね、さて私の個人のことで恐縮ですけども、私は16歳の時に観の転換がありました。それまではご飯を食べて生きてると思ってました。16歳の時、私は病気になってもうどうしようもない、どの西洋の東洋の医学4軒ぐらい回っても、母と2人で本当に今も星空を見ながら、私も死にもうダメなのかなと思ってね、心臓は止まるというような、死という問題本当に目の前に来てくるから、死という問題考えざるを得ないですよね。そういう中で今も忘れません、16歳の時の3月18日午前6時から8時の間、母がなんとかこの子の病気になってほしいと思ってね、母のこう思う一つの愛がね、ある本をね、母が私の机に置いといてくれたんです。朝方6時起きてその本を読んだ時に、たくさんのことが書いてありましたけど、たった一つ私のすさんだ頃に渡った言葉は、感謝という言葉がね、すさんだ私の頃にひらひらひらと入ってきて、私の心の中になんか凝り固まった心が全部溶けちゃってね、回復のカタストロフィーというか全部崩れてね、そしてね、生きるもよし死ぬもよしと、これ本当にね、母に対してね、お母さん本当に今まですみませんでしたと、こんなものを食べるとすぐそれが先に来てたんだけど、そうじゃなくてこれで死んでもいいと、本当にお母さんが守っているので感謝してね、お母さんありがとうって言ってね、こうして心から感謝して食べたらね、それ以外に全然病気しなくなっちゃったんですよ。不思議と、普通の人は風邪ひくけどあんまり引かなくなっちゃった。そういうようなことで、人間ね、大切なのは自分なりの自分がって言ってね、やっぱかえって病気になってると、ね、自分の我を取って生きるもよし死ぬもよし、感謝の境地になった時にね、自分が宇宙の生命力を受けてね、本当に生き生きとしてねなるということをその時体験しましたので、私の内的世界の葡萄の出発点はその時からです。生きてるんだって生かされてるんだということで、対象意識、主体があるんだと、何のために自分は生かされているのか、その生命の根源が何を願っているのか、これを探求したのが4年間、葡萄したのが4年間です。大学受験もありましたけど、それ以上に僕は心はなんか葛藤を、ね、人はパンの上に行くるにやらずということはありますけども、そういう精神の上でね、やむを得ずね、私は聖書を読み、仏典を読みね、哲学書を読みね、詩を読みね、そういうものが分かるようになりました。そういうようにした中で、この世界は申し訳ません、いろんな目に見えないいろんなことありますよ、ね、 こういうブドウの中で4年経った後にこの話をしたかどうか知れません。去年したかどうか知れません。事実だから。これも早稲田の大学の1年 の, あの 秋の大学が始まって間もなくです。ある団体 で宗教団体でね、精神投与する方法を教えてる団体がありました。そこの教祖自ら教えてました。そこでね、ある朝行った時に精神投与したらスーッとね、この見えた声とか脱根現象っていうのを起こしてね、そういう入信現象っていうか宇宙の霊と一体になってね、そういう無限なる愛に包まれる、そういう体験をさせていただきました、ね、今もその感覚を思い出すと力が出てきます。まあそういうようなことで宇宙には愛が満ち満ちていることを僕は分かりました。そしてそれを、その愛があるということは神は愛であることが疑問だった。この悲惨な戦争の歴史の中にどこに神の愛があろうかと思って、神様愛ならどうしてこんな戦争があるんですかと、そして正直者がバカめるようなね、こういうでは何であるんですかということが疑問で、神様に僕はいろいろ疑問を持ってた。ところがお前がそれをな ね疑いね、よしだと思ったらそれを攻めようとは自分は思わない。お前の疑いとか何とか一切その超えてね、なおも愛してやまない親の愛の一年、これが私であるという声を私は聞きました。それでこれ事実です。そうした中でこの神の愛をどうしたら説明できるのか。隣の人は電気工学科の学生で無神論者でした。私が寝る前に座禅してこうやってねお祈りする、寝るのにヒヤーとした空気がきます、ね、心が通じないってことはこんなにね僕は辛いことなのかな。でも彼は神がわからないって、理念上わからないからしないんだってね、そういう人が地獄に行くってクリスチャンの人言うんですよ、ね、だからキリストを信じる人は天国行くんだとかね、こんな御利益的だね、こんなこと良心的に私はできない、わからないから死んだら当たり前なんでね、まあ、そういうことで神様はもし本当に言ったら誰でもわかるようにね、本当に論理的、実証的、すなわち科学的にもね説明されなきゃいけないと僕は思いました。そういうことで誰か生涯かけてもやらなきゃいけないと思う。もう一つ言えば、言いませんけど皆さん驚かれるかもしれないけど、私は20歳までの間に霊界が映るテレビを作ろうとやりました。で実験的にね、早稲田大学は世界で最初にこの映るようなテレビジョンの実験を成功したところですよ、ご存知ですか。でもね、こういう世界があるかどうかで分からないでみんなやらないんですよ。単なるね趣味でやってて、全然僕が50数年前にね真剣にやろうとした世界と全然進歩発展してませんよ、あの世界は、ね、どうですか。趣味的に頑張ってます。僕は、まあ、今から呼びかけて、もし私寄せやるなら本当の意味であの世っていうのが映るようなね、そういうどうしたらできるかっていうのを僕ある程度ヒントがあります。そうすればね悪いことできなくなります、ね、まあこの辺の世界のことを申し上げて余分なことで申し上げませんが、私は驚いたことに、私の早稲田の先輩で電気工学の先輩で、この先生の講義を奏でた講義を聞いてびっくりしました。それもその日も覚えてます。1963年12月14日午前10時からです。その講義を弟子の人がね話してくれましたけど、その内容たるや私がギリギリまで詰めてきたことをズバーッと答えてしまう。それは仏教の経典を読んだ時にそういう経験ありましたけど、白金色の光をなってうわーっとこれ、ね、こういう提言されたことあるでしょ。経文の文字が全部取れてうわーっとこれに入る体験をすごたんですよ。そうすると経文を読むと我ならぬ声になるんですよ。そういう昨日は実は私はありがとう山のありがとう寺に座禅に行ってきました。これやってるのは時の住処というね大手のねリゾートホテルを全国的に作ってるね庄司という会長が作ってるところなんですけども、そこのやってるお坊さんはハーバード大学でてね、 NHK の今毎週土曜日ねずっと放送されてますね。そして世界のイスラム教であろうとカトリックのでも総会で記念講演で呼ばれかれて行ってらっしゃる若いお坊さんですよ。この町田正風という先生です、まあ、その先生と昨日差しでいろいろ話してねしましたけど、まあこのありがとう山っていうのが面白いんですよ。これをねいつ建てるかともうできちゃって、今は全道だけでこれを庄司っていう会長は6をかけて作ってくれた。さらにこのケルトの道っていうのをね自分が行ったらね、今ケルト族って森林浴というかね、そこに世界一のねそういう頂上に至るまでの、ね、森林の、ね、道を作ると、これような数十億とか数百億っておっしゃったね、庄司かけるとおっしゃって、まあだから精神性を求めるという人とかね、結局物質性も精神性を求めるとお互いにねいいんですよ。 単にお金を儲けてどんなにやってね娯楽施設作ってもねそれで終わり、そんなところはたくさんありますね。しかし禅寺の世界的なねお坊さんがねそこへ行ってこれを六国自分が懇願して頼んでやったんだ、こういうようにしてどんどんね作ってくれてるんだというわけですね。直接聞いたからそうですよ。こういうようにね今はね精神性を持ってる人はね物質性を自然に届くようになるんですよ。物質性を持ってる人は自然とね焦らなくても精神性生かざるを得ないんです、ね、こういうようなことを僕は昨日体験して座禅もさせていただきました。いろんなことで皆さんそういう面で今日来れたのはこの会があるから途中下車して御殿場でやったんですけど、富士山が真ん前にどでかく見えてるとすごいウィンドウですよ。その山に登れば一望にねそれができますよ。やっぱりそういう環境も重要ですよね。全国からいろんな方が集まってました。まあこの話はいろんなことなんですけれども、さて私はですね私は今いるちょうど1年前7月9日でここでやりましたよね。それで7月10日には僕は引っ越した。この会の準備のために僕は引っ越しの準備だけど徹夜で引っ越しの準備をして7月10日トラックが来てくれて行ったんですよ。それからちょうどまあね今日で1年目の時ですよね。まあそんなことでこれの話のまた余分なことを申し上げると脱線になっちゃうんで申し上げませんが、修善寺はご存知のように弘法大師が町に行く前、島に行く前のですね、島じゃなかった、島だったからね、随どこだったんですか、行く前にですね、留学する前に18歳の修行されたところです。そこにはね、修善寺に今でも行っても大変なのにその奥の院というのがあってそこまで行ってみたんです。そこで修行されたという場も行きました。さらに待った桂大師って言ってね、その弘法大師が埋めたという千数百年のね木があって、そこにねこの町田先生が行くと言われてね、大気と霊気を受けるために行くんだって言われてね、この、去年ちょうどね僕のところへ電話した途端に 僕のところを今通過するとこだって言われて海外に寄ってくださったんですよね。まあそんなようなことがありましたけども、なんて言いますか、この、何を一番言いたいかというと、ここでは精神性を求めたり最も優秀な頭脳がね、目に見えない精神性が肉体的な限界困難を超えてね精神の世界を探求したのに、今の人々はねこの物質科学技術だとか経済だとか何とかだけね世俗的なことだけで 命をすり減らしてね、ここ忙しい忙しい心が滅びてね、悟りのない生活をしたら我が心っていうでしょ、まあ、こういうような状況で人類的に見れば本当に平和のためにはねもっとこの、あるもんじゃないでしょうか、目に見えないね精神の世界にね、芸術の世界であるとか哲学的な世界であるとかね、あるいはまたそういう宗教的な世界とかね、そういう世界にもっと頭脳が投入されるべきじゃないですか。ところがそういうことをやってもお金にならないからということで、ね、みんな恐れてね、好きなんだけどってみんな行かないんですよね。こういう流れを有物的なね物質中心の時代の運命的転換も図らなきゃいけないですよね。これは宗教界が 再結束して自分の宗教はなんとか一番なんだかんだ威張ってたってどうしようもない、大結束してねこの精神主体の、ね、文明に切り替えることができるかどうかかかってますよ。僕はそういうことを何ですか、文明の大転換の時はオリンピックの時だということで理念的な面でその一つとして皆さんと共に訴えたんですね。一体宗教界何やってるのかと、ね、いうことをすごく痛感する。さて、この、科学っていうのは知を求めますね。それから技術というのは技能、昔は技能って言ったようにこれは能力です。すなわちこの神様っていうのは全知であり全能だっていうでしょ。ところがこの神様は全知のあたり、皆さんはこの神様の全知のようなのは何もない、科学技術があれば何でもできるということでね、科学技術が神様になっちゃってるんです。はい、どうですか、はい、終了ということでですね、あと残念ながらこれ半分そこがちょっと来ました。でもね、言いたいことは分かりになるでしょう。はい、分かりました。まあ、そういうことでアインシュタインの世界を申し上げたかった、本当は。でも皆さんここ書いた通りでですね、アインシュタインが3つの重要なポイントを言ってます。それはここにアインシュタインのね言ってることを去年もご紹介したのがこの中で3つが重要なポイントなんですが、残念ながら今日はここを割愛させていただきます。本当にアインシュタインが言っていることと私が生涯かけて科学的に神を証明しなきゃならないことを説明しています。 は、それで、そういうことでアインシュタインの言っていることの意味は何かというと、宇宙の究極は愛だということを言ってます。その宇宙の究極愛だ、それは愛を中心とした人類は家族、一家族です。そういう面では実況人類は皆兄弟です。そういう意味で皆さん皆は一つにならなきゃいけないということを彼は言って、ご存知のように科学なき宗教は盲目であり、宗教なき科学は負であると彼の名言がありますが、この通りであります。さて2番目に本当は申し上げるのは科学の探求のことで、これのことを申し上げる時間が来ているので結論だけ申し上げざるを得ないです。なあち科学というのはですね、この事実で仮説を立てて検証することですよね。そういう意味でベーコンのこともいろいろありますが、何のための科学かということで、私は科学の統一に関する国際会議というノーベル賞学者が毎年集まり、この世界から 400-500人のね科学者が集まって、最先端の学者がそれぞれの分野での科学と価値の問題をずっと議論してまいりました。その中で、言われたことは何であったのか。科学は科学のための科学だという学者もいました。あるいは産業のための科学だという人もいました。特に激しかったのは胃の倫理の問題での分科会でした。原子力と平和の問題も徹底して議論してました。そこでの問題は、ガンジーが7つの社会的滞在と言ってますように、この内容は結局科学と価値の問題です。科学、その現場の問題、政治が問題ではなく、あるいは学識が問題じゃない。それと価値の問題だということを、ガンジーもちゃんと碑文に遺言残ってるんですよね。まあこういう意味で、本当は今日いらっしゃっている深井社長のことも明かしたかった。あるいはまたその水中工事での第一人者である渋谷社長がですね、その自分が水中工事でね、環境破壊の元凶だと思って悩んだね、その悩みを超えて今はね、本当にね環境に優しい技術としてね、世界から注目されてるんですよ。そういう意味で悩むことは悪いことないんです。良心的に、すなわち良心を持ってね、自分のやってることがいいのかどうか、そこで道を、第三の道を見出さなきゃいけない。そういう意味で深井社長にしても、何ですか渋谷社長でもね、その一人だということを私は痛感するんです。まあ、原子力の問題に鼻に入ったんですが、この問題は表しまして、結論だけ申し上げますと、原子力は不幸にも、結局ヒットラーに勝ったヒットラーも原発開発してたんです。その中でヒットラーに負けたり、特に欧米学者が命がけで応援して、アメリカも金に糸目をつけず、安全を度外して、いかにして破壊能力で最大も作ろうとして武器として作ったことが、パンドラの箱を開けたみたいに最初から安全性を度外してやってるんですが、これいくらやってもねダメなんですよ。そういうことで、トリウム の原発っていうのはどういうのが生まれたかっていうと、あ、そうですか、ということで、この話をしなきゃ、トリウム原発の特徴が何であるかも申し上げなきゃいけないけど、これを飛ばしまして、世界の動向で AI がどのように言ってきたのか、あるいは米国での状況、中国でどのように開発しているのか、あるいはまたその欧州の状況とかロシアといろいろあってね、こういうことは僕はネットで公開してますので見ていただきたいと思います。そこで結論として、もう時間来てるんですけど、皆さんに申し上げたい、ことは何かと言いますと、結局これを実現するためにの 第三の道への条件ということがありますが、これも皆さんに説明する時間がなくなりました。これを飛ばしましてですね、結びとして、申し上げることは何かと言いますと、私は1973年11月帝国ホテルで第2回のローマクラブが開かれました。それに出た時に本当にね、なるほどと思う発言をした人がいます。それ今も忘れない発言は、現代を一番象徴する、科学技術の行き過ぎ、社会科学の怠慢、哲学の貧困、宗教が死んでしまった、まさにね、これが今の現代の状況じゃないでしょうか。そして、今の問題は、この前金子先生がやられた、衆議院会館での会合を参加して私の一番の印象は何なのかと言いますと、これは技術者の問題じゃなくて政治家の責任の問題だということを一番感じました。政治家としての資質は何でしょうか。マックス・ウェーバーが言ってますように、政治家の資質はまず情熱である、2番目に責任感、3番目には判断力と言いますが決断力です、ね、だと言ってます。すなわち今日本で問われているのは、その技術者がいないんじゃないんです。日本は技術がないわけじゃないんです。政治家が全然 この国家のことや世界のことを考えて自分の政権の選挙を当選することが大事になってしまって、この国のためとか世界のためっていうのが飛んでしまっています。だから今本当に僕はこの金子先生に感謝するのは、この前の会議でもですね、録画するのを誰も許可してないですよ。みんな怖くて責任を取れなくてね、誰もやってもう僕諦めようと思ったら、金子先生がとようやく出会えて、金子先生が私が責任を持って堂々取ってくださいって言われたので、このようにちゃんと録画が残りました。これを皆さんに公開に僕はしたいと思ってるんです。こういうようにいいものは共有すべきです、ね、学者の先生は自分がやってて撮ったりなんかしてやっているからだからダメなんです、まあ、そういうことで結論はこのように、皆さん、日本の原子力問題は政治家の問題です。国や世界のためを本当にやる人がいない。自分の腹をくぐってね、やっぱり政治家は最後は決断力を持って俺が責任を持つからやれと、こういうようにやれる人がいないことが問題です。そういうことでぜひ皆さん、政治を動かし日本を変えましょう。世界のために貢献しましょう。以上です。